ーキング富士桜。
始まりましたトーキング富士桜。この番組は現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺裕子が務めます。本日のゲストはディフェンダー背番号23大森美咲選手、ミッドフィルダー背番号27加藤真奈選手です。大森選手、加藤選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずこの2人の共通点なんですが、今年富士桜新入団の第6期生、ともに大卒ルーキーということと、あとちょっと無理やり言いますね、何か共通点ないかなって探したんですけど、あの富士桜の公式アプリチェックしたんですが、一番役に立たなそうな特技が、大森選手は飲み物をたくさん飲めること、加藤選手は熱々のものを早く食べることというわけで、食べたり飲んだりが共通点です。ぜひ、このラジオをお聞きの皆様も富士桜公式アプリで確認していただきたいのですが、まず大森選手、どのくらい飲みますか？
どのくらいいつも飲んでしまってるかはわからないんですけど、あればある分だけ飲んでしまっていると思います。運転中とかが気がついたら 500ml を飲み切ってしまうぐらい、はい、結構手元にあったら飲んでしまいます。
運転してる間何分ぐらいとかですか？
10分とかでも、
あ、10分で、
10分で飲み切ることはないですけど、うん、基本的に飲み物が手元にないといつ喉に乾いちゃうか分かんなくて、いつも職場とかでも2本とか持ってたり、怖いんで持ってきます。
怖いんで、まあでもサッカー選手としてお水たくさん飲めるのはいいことかもしれないですね
でも飲みすぎてちょっと最近むくんできちゃうので、はい、ちょっと制限かけようかなって思って、うん、ちょっとわざとお茶とかにしてみます。
でも何か飲むんです
か？何かは飲まないと。あと好きなんで飲み物、
はい、
だからしょっちゅう飲んじゃいます、うん、
トイレ近くなりませんか？
あ、とっても近いです。
とっても近いですね、うん、やっぱ出てっちゃうんですね、ちょっとね。
そうなんですよね、うん、
まあでも試合前とかお水飲めるのはいいことですかね。
はい、うん、ペットボトルポカリとかもすぐ飲めます。夏場とか、うん、みんな結構 500ml 飲むの苦戦してたんですけど、うん、もう自分結構もうすぐ飲めちゃうので、はい、喉渇いてる時はもう一気に全部飲めるぐらい。
500一気いけど、
いけます。
やっぱちょっとふわっと変わってる。面白いでしょ。
心配しない。
あ、そっかそっか。
ゴルフコンビの時に、はい、みんなのためにポカリ1個持ってきて、荷物めっちゃ大きいリュックで来て、
え、じゃあもう10人いたら10本持ってきちゃうんですか？
いや、それはちょっとさすがに切れちゃうんで、荷物が、うん、あれなんですけど、
あのリュックサックの紐が切れちゃうから、
切れちゃうぐらいなんで、10、うん、あのもしものポカリと、うん、あとお水、うん、
みんな
暑いから、暑いんで、はい、自分はお水3本ぐらい持って、
でも自分で飲んでました、はい、そのポカリ。
あ、でもそれはちょっと自分が一番熱いところのポジションだったって言って気づいたんで、さすがに飲まないと塩分を摂取しないといけないなと思ったんですけど、でも結構加藤選手とかに、はい、常に車の中にお茶のお湯がストックしてて、うん、いつの間乾いてもいいよ。でこの間も加藤はあげましたし、はい、いろんな人に支給してる。
優しい。
いや、リオさんの喉乾いて怖い、うん、
怖いから。過去になんか熱中症のトラウマあります？
いや、ないんですけど、熱中症とかほぼなんない体質なんで、うん、あれなんですけど、うん、なんか飲み物で喉が渇くとかが怖いんです
よ。怖い。へえ、面白い。いや、でもでも健康だと思う。
健康です。
健康、絶対脱水するよりずっといい。
そうですね、
絶対潤ってる方がいいです。
潤ってます。
はい、潤ってます。
潤ってます。
続いて加藤選手なんですが、暑いってどのくらいのもの暑いまま食べれますか？
実は自分的に暑いと思ってたものがあんまり暑くない、うん、暑くなくって、実はあんま猫舌だっていうのに最近気づいちゃったんですけど、自分的に暑いと思って食べれるものは、出来たての たこ焼きぐらいなら、
いやすごい、
すごいですよね、
すごい
なら、もうあのお腹が空いてる状況の方が耐えられないたちなのでお腹空いてたら口に入れたい。
いや熱々のたこ焼きはもう罰ゲームレベルじゃないですか。
でも食べたいです、お腹が空いたら。
美味しい
から、ね、美味しいよね。なんで食べれます。
かわいいなこの二人、何なんだろう。
食べ物ばっかり、飲み物ばっかり。
だって美味しいもんね、うん、そうだよねみたいな見守っていたい感じになります。そうか、逆に加藤真奈選手はお腹空いてるぐらいなら暑い方が耐えられる。
あ、そうです。
あ、
お腹空いちゃうとね、うん、あ、ちょっと機嫌が、
あ、そっか、
悪くなるんで、
うん、合図が来ます。あ、お腹空いてんだな。
あ、分かりやすい。じゃあ常に食べ物を持ってる人と常にお水を持ってる人と、
そうです、
もう2人でいれば間違いないですね。
間違いないです。
まあそんなお二人ですが、今年社会人としても1年目ということで、まずは大森選手にお伺いしたいんですが、まあ、今仕事も覚えながらサッカーと地域貢献活動と大変な生活始まって4ヶ月経ちました。普段のお仕事について教えてください。
はい、普段は富士スバルランドで働かせていただいてます。園内のアトラクションに着いたり、チケットの窓口にいたり、園内に関わる様々なことをやらせていただいてます。5月とか6月とかは幼稚園や保育園の方々が遠足で来てくれたので、地域のお子様とも交流できてとっても楽しく働かせてもらってます。
はい、あの大森選手、今お話ししてても明るいなっていう感じなんですけど、よく松岡選手とかがクラブで動画撮ってますよね、 PR 動画とか。大森選手明るくてやっぱり大体面白いんですけど、
大体
結構面白いんですけど、あの子供たちと遊ぶのとか関わるの得意な感じですか？
得意かどうか分からないんですけど、子供は結構好きなので、うん、なんか教えるっていうよりかは同じ目線で遊ぶのが好きです。
いいですよね。あの私も子供の頃からこの地域に暮らしてるので、富士スバルランドのアスレチックはすごい思い出があって、特にねジャンボ滑り台がすごい記憶に残ってて
楽しいですよね。
本当に楽しかったです。大人になってもアスレチックって本当は楽しいんですけど、大人だけで行けないので、子供を出しにして一緒に遊んでるケースも多いんじゃないかなと思います。
いますね、そういう大人の方、
一緒に混ざりたいんですよ。でね、ちょうどこの時期今7月ですから、夏休みに向けて富士スバルランド PR ありましたらぜひ教えてください。
富士スバルランドは子供も大人もワンちゃんも楽しんでいただける施設になっています。で現在カブトムシ狩りという期間限定イベントを開催しているので、こちらは8月上旬まで行っているのでぜひ来てほしいのと、あとスバルランドにはキャンプ場もあるんですけど、近くの広場ではテラス席を設けたカフェも行っていますので気軽にお立ち寄りください。夏休みにお子さんとどこ行こうかなって迷ってる方はぜひ富士スバルランドに来てください。
そうですね、あの中央道の川口湖インターからも近いですからね、
はい、
お車でね皆さんドライブに来てくださいという感じですね。ちなみに大森選手おすすめのアスレチックって何かあったりします？
結構最近はちょっと並んだりしちゃうんですけど、妖精の家とか結構好きで、
はい、
でもちっちゃい子とかはお化け屋敷みたいな感じで暗闇の中を通ってやるアトラクションなので、うん、はい、何か乗り物に乗るとかではないんですけど、うん、歩いて謎解きっていうかしてって、最後なんかいったレーザーのところをこうやってくぐったりするやつなんですけど、結構ちっちゃい子とかは暗くてわーって泣いちゃうんですけど、自分結構初めて行った時に楽しいなって思ったんで、
涼しいですし、
涼しい。
じゃあ小さいお子さんと親御さん保護者の方と一緒に手をつないで参加したりできる感じですかね。
ちっちゃい子も乗れるアトラクションなので、はい、うん、だいたい4歳から1人で乗れるアトラクションばかりなんですけど、妖精の家は3歳で以下でも親御さんと一緒だったら大丈夫なので、結構楽しいのかなって結構自分は思います。
そうですね、ぜひ夏休み遊びにいらしてください。 では続いて加藤選手営業のお仕事についているということなんですが、富士桜名水の営業にも関わっていると伺いました、はい、同じく社会人になって4ヶ月少しずつ慣れてきましたか？
まだまだ理解しきれていない仕事も多くあって日々勉強してるという感じで、ですが営業先で FC 富士桜山梨を応援している方々にもお会いする機会が多くあるので背中を押されています。私自身日頃から富士桜名水を飲んでいるので皆さんにもたくさん魅力を伝えていければなと思っています。
はい、ではぜひ今ここでせっかくですから営業ウーマンとしてラジオを聞いている方に富士山の天然水ウォーターサーバーの営業をしてください。
はい、富士桜名水のウォーターサーバーは床置きと卓上の2タイプがあります。ご自宅に合わせてお選びいただけます。富士桜名水は軟水ですので赤ちゃんからご年配の方まで家族みんなでお召し上がりいただけます。温水も出ますので赤ちゃんを待たせることなくミルクを作ることができ忙しいままの味方です
よ。
またジャイドロック機能もあるのでお子様がいる家庭では火傷のリスクを減らすことができます
よ。
お水は非常時の備蓄水としてもご利用いただけるのでぜひよろしくお願いします。皆さん富士山の天然水富士桜名水をよろしくお願いします。まだまだ魅力がありますので皆さんにお会いした時に PR していきたいと思います。富士桜名水の加藤真奈だと話しかけていただけるようになっていければなと思っています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうなんですよね、ちょっと地震が起きて水道が止まっちゃったっていう時にもちろんペットボトルでお水を備蓄しているお家多いとは思うんですが、結構ウォーターサーバーも段ボール箱のまま置いておけるので役に立つっていうふうには伺ってます。
ウォーターサーバーに入れずにそのバックインボックスっていう箱なんですけど、それにコックをつけてそこから水を直接飲むってこともできるので、うん、備蓄水としての役割が1年期間未開封であれば1年なんですけど、その以内であれば備蓄水として使ってもらって、うん、1年経つなってなったらそういうウォーターサーバーがない場合でもコックをつけて、うん、ウォーターサーバーの代わりとしても使えるので、うん、いいかなと思います。
さすが、
さすが
おすすめです。
大森選手合いの手うまいですよね。
合いの手しろみたいな手でした、
うん、ちょっと今合図しました、はい、ここだよって顔して何か手が動いてました。大体松岡選手の動画でもそういう役割ですよね。何かと合いの手打ってますよね。
本当です。
はい、そうですね。でちなみになんですがこの番組定番なんですがトーキング富士桜今回で4回目なんですけれども、ずっとお願いしていることがありまして、お互いのいいところを褒め合ってくださいっていう時間を
楽しみ、
いい時間作ってるんですよ。
楽しみ、
これ楽しみにして、うん、本当に、
はい、
嬉しい。じゃあまだお互いの内容知らないじゃない、
知らない。
あ、じゃあぜひぜひここでですね、まずは大森美咲選手から加藤真奈選手のいいところ褒めてください。
はい。あまりなんか面と向かって褒めたくはないんですけど、いきます。まあ加藤選手こう見えてなんだかんだ優しいところ、うん、あとノリが良くて、まあ面白いところが癖になるなっていうのが、まあ自分は真奈の一番好きなところになりますね。まあでも正直とっておきの優しいエピソードとかあるわけじゃないんですけど、なんだかんだ私が困っているとしれっと助けてくれたり、なんか、うん、優しいじゃんみたいなこととかしてくれるところになんかあったかいなみたいな、なんか優しさというか温かさが結構あるなって感じですね。まあ、あとまあ自分結構なんだかんだ仕掛けちゃったりするんですけど、ボケの、
うん、
ボケとかふざけとか仕掛けちゃって、まあ、そんならスルーしていいところもなんだかんだ自分以上に乗っかってきて、なんならしつこいみたいな時もあるくらい結構乗っかってきてくれるところはなんか結構なんて言うんですか、一緒にいて楽しいなって思っちゃうし、癖になるから自分ももう一回行くみたいな、何回も何回も行って、なんか3回ぐらい って全部乗ってくれたのに4回目は全然乗ってくれないとかもあって
それもまたいいでしょ、
それもまた癖になるって。でこの女は癖になる女です。
すごい
すごいでもサッカーとかでもなんか声かけとかした時に手を挙げてくれたり返事とかしてくれるのがちょっと可愛いところもありまして、
返事はする、
返事でもなんかどんな時でもしてくれたりとかするんで、結構なんかそれの手を挙げてくれたりなんかうんみたいに言ってくれたりするのが自分もありがとうみたいな。
いや声がちっちゃいんで私が、
うん、はい、
なんでうーって言っても聞こえないし、うん、後ろにいるんですよ距離的にはこうポジション的に、うん、だからこれで済むならこれでいいやって
もそれがちょっと嬉しいぐらい
優しい、
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 こう見えて、
だって今の話の感じを聞いてると多分大森選手周りからめんどくさって思われても加藤選手が
分かってる
分かってるとか言わない
多分、ま、周りがいやもうそろそろいいかなって思って飽きてるところでも加藤選手が一番最後まで付き合ってくれるんでしょ。そうです、
なんだかんだ言って、
うん、楽しくなっちゃってね、
でも一番自分も楽しんでる感じですけど、うん、なんだかんだ加藤まだ楽しんでます。
よかった、
楽しんでるし、なんか一緒にいて楽しいんだろうなってのすごい伝わってくるんで、うんうん、だから自分も癖になってるんですけど、マナーも自分が癖になってるって。
もう需要と供給が合っててよかった。
食べ物から始まりね、
付き合ってくれる人がいてよかったなって。
本当ですよ。しかもなんか面白いんですよね、うん、なんかおもろっていうことするんです。なんかそれ大してめっちゃこれがおもろいとかないんですけど、なんかおもろいんですよね。
そっか、大森選手が面白いって思うならきっと本当に面白いんだと。
です、ね、まだまだあれですよ、うん、皆さん未開封なとこあるんで、この子は結構深掘りしてった深掘りするだけ面白いです。
本当ですか。私もう今すでに大森沼にハマりそうな。
いやでも加藤沼深いですよ。
本当
加藤沼深いし、足抜け出さない。なんかしかも何回も行っちゃうみたいな。
いや大森美咲の沼は深いですよ。
加藤沼
深い、深い、首まで使っちゃってるでしょ。
首まで使っちゃってもうあったかくなっちゃってる。居心地よくなっちゃってるんで、
いや一番まずい。まあここまで来て、うん、また今度は逆にですね、はい、加藤真奈選手、うん、大森美咲選手のことを褒めてください。
はい、もうここまででお分かりいただけた通り明るくて元気ですね、
はい、
誰が見ても分かるような、うん、見たら分かる性格ですね、うん、あとは一緒に出かけた時とかは、まあ、車とかで移動してる時とかも、まあ、ずっと話しかけては来るんで、はい、会話は途切れない。でもまあ私はどちらかといえばそんなに喋り出すあれじゃないんで、うん、まあ、ちょうどいいですね。成り立ってます、需要と供給が。
加藤選手は自分からたくさん話しかけるタイプじゃなくて、
あ、そうです、
聞き役に
聞いてたまに喋るぐらいでいいんで、
喋、
うんうん、
るときめっちゃ喋りますけど彼女に、うん、この感じで。
へえ。けどまあそうですね、喋っててもらってた方がいいんで、
うん、
うんうんうんうんって聞いてるのが面白いです。はい、
すごいな、
相性ぴったりです。
うん、
あとは、まあ、一緒にサッカー教室とかもよく参加する機会があるんですけど、
はい、
盛り上げ上手なので、まあ、私たちも選手として選手側として関わってるんですけど、まあ、なんか自分もそっちの親御さんとか子供みたいなぐらい楽しませてもらってます。
うーん、
すごいですね。なんで子供たちにも大人気なので、
うん、
羨ましい限りです。
あ、やっぱ子供たちも分かるんだ、はい、この人はきっと楽しいぞと、
はい、
うん、
大人、まあ、大人子供関係なく、うん、こう元気に親子サッカーケースとかが多いんですけど、
はい、
よかったりしたんですけど、一緒に行ったの全員にこう、はい、まんべんなく話しかけてくるんで子供だけとかにはならずに、ちゃんとお父さんとかにもお父さんとかもちゃんと絡んでくんで、すごいなこの子はと思って、
うん、
そこが富のいいところですし、
うん、
まあ練習後とかやっぱちょっと疲れて、まあ、ちょっと静かになっちゃったり元気なくなったりするんですけど、そういう時はちょっとコミの方行って、
うん、
こう絡んで笑わせてもらってから自主練したりして私も
吸
い寄せられて
すごいですね。
仲良しなんですね。
うん、よかった。こう見えて仲良しなんです。
いやもうすごいわかります。大丈夫。
でもこの、うん、まだって人に本当に興味ない感じなんですけど、うん、なんかよく悪く言ったら興味ないんですけど、うん、こういうなんか大人の人と喋るとか営業の時とかもそうですけど、うん、本当にすごくて、うん、もういつも拍手しちゃうぐらい営業もうザ営業でよかったなってぐらい。
またターン戻って
またターン戻っちゃった。
またターン戻ってるけど
なんか、うん、そう大人の人と関わるのすごい上手だなって思います。
そっか、じゃあ社会人として喋るのはすごくきっと上手。
いや本当に喋りが、うん、最初の、ね、新入団記者会見の時とかも、うん、誰よりもうまく喋れてました。自分とかあわあわしちゃうんで、あわあわしてる横でなんかスッてしてるからすごい年の割に大人だなって思います。うん、
そっか、じゃあやっぱり営業の仕事っていう風に配属になったんだけれども、そのあたりも見てくれたんですかね、会社の人がね。
きっと、
うん、
そうだと思います、ね、
そうなのだと
上手にできそうだなっていう風に。
でもこうあわあわしてるのもなんかいいですよね、むしろ、うん、
新社会人
かわいいなってなるけど、
いやでも、うん、あわあわあわあわして新社会人だなっていう感じです。
フレッシュだよ。
フレッシュミスいっぱいしとこうみたいな。
そうかそうか。
でミスいっぱいしちゃうみたいな。
でまあサッカーの歴は長いけど社会人としてはまだ4ヶ月目だからまだまだ、ね、1年ぐらいやってみないと自分のこともわからないし大変なこと多いと思いますが、お二人とも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは最後にラジオは音楽も重要ということで、お二人の最近の一押しアーティストとお気に入りの曲を教えてください。まずは大森選手お願いします。
はい、私は最近生き物係の麗しき人っていう曲にドハマりしております。
はい、どんな時に聴きます？
そうですね、仕事終わりに疲れてた時とか、まあそうですし、うん、テンションが高い時にも聞きますし、うん、なんかもうイントロはちょっと結構癖になるので、うん、歌いたいなって時にも
確かに
歌いやすい歌でもありしますし、うん、サビが結構ガッって感じで歌えるんで、うん、自分は、うん、結構聞きますね。
大森選手のテンション高い時っていうのは今よりさらにずっとずっと高い時ですか？
はい、
はい、今より高い
でもそういう時は結構マナーも高くて、はい、高い時の多分あれはですね、いっぱいふざけてるのをいつも1だとしたら、はいはい、なんか1を何回も何回も何回もやるっていう感じが多分一番テンション高い時だと思います。
それはじゃあ試合終了後とか見られますか、勝った後？
そうです、見られるかと、はい、嬉しい時楽しい時は、はい、
もう見られます
よ、うん、なんかウキウキしてます。
じゃあ試合終了後、勝った試合の終了後ちょっと集中して見てるようにします。
はい、
はい、
踊り出せるんで。
あ、本当ですか？
心はいつも踊ってます。
じゃあ9月29日の後半戦スタート楽しみに待ってます、
はい、注目ポイント
そこで注目ポイントそれのやつで来てもらって、
はい、続いてでは加藤真奈選手一押し曲を教えてください。
はい、私はヨーシーのラワーという曲で、私はこの歌手のファンなので一つに決めるのは難しかったんですけど、この曲は運転中に聴くことが多くて結構ゆったりとした感じなので、河口湖あたりとか空気が澄んでいて気持ちいいので窓を開けて車を運転することが多いんですけど、そんな時にぴったりの曲です。
あ、なるほどなんか喋り方が営業っぽいですさすが、うん、お仕事で何か説明してるんだなっていう感じがよく出てます、うん、まあ今日はねこんな個性たっぷりなお二人に来ていただいて本当に楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、トーキング富士桜、今日この時間は大森美咲選手、加藤真奈選手にお越しいただきました。大森選手、加藤選手、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。